皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は正常性バイアスは致命的というお話です。最近また正常性バイアスという言葉がよく使われるようになったと思うんですね。自分に都合の悪い情報は無視したりですね、要するに大したことないといつも勝手に考えている、自分から動こうとしない、そういうのをよく正常性バイアスというわけでありますけども、最近その問題って言いますか、危険がですね、よく言われるようになりまして、例えば火事とかですね、津波の時にですね、正常性バイアスだと何も動かないんですね。そうするともうそれだけで逃げ遅れちゃうんですね。津波の教訓に避難をさせたかったら最初に自分から逃げろってありましてですね、あれは正解ですね。みんなそのどうしようかと、正常性バイアスの中で、ぼーっとしてる時にまず自分から動いちゃうと、それはすごく重要なことだと思いますね。で、今のこの状況を見てみると、もともとそのこの武漢肺炎が始まる前からですね、世界は恐慌みたいになってたわけですね。去年が本当にそういう大きな転機でありまして、あらゆる経済指標も下向いてきていたと。それから帝国データバンクは言っておりますけども、去年ですね、長期に粉飾決算やってた会社が倒産する例がすごく増えたんですね。いわゆるこう問題先送り、10年以上やっていたところがもう力尽きて倒産したという例が随分出てきたんです。で、こんなのもですね、要するにこの株価を下支えしたり決算下支えしますとですね、大したことないという言葉通りになっちゃうわけですね。何かあっても、それはまあ誰か金入れて下から支えればいいだろうという、なんかそんな安心感を生むんですね。ですから、ああいうこの人為的なね、決算の操作とか人為的な株価下支えというのは極めて危険なんですよ。その上に乗っかってる人たちってそれを真に受けちゃうんですね。なんか株価だけ下がんなければ全てうまくいってるんじゃないかみたいな話、あるいはなんか全然仕事できてないように見えてるけど決算がうまくいってるから、決算がいいからいいやというような状況ですね。深く考えて調べれば全部わかるんですけども、そんなことをするとかえって怖いと、何もしないという人たちはなんかすごく増えたような感じがするんですね。平成の時代、1990年からバブルの方が、株の暴落が始まったと。あれが平成2年ですよね。で、92年平成4年にですね、日経平均に1万4000台つけるんですね。ここからいわゆる政府の下支えが始まるわけですよ。だから何年やってます？もう30年ですよね。30年ぐらいこの下支えをずっとこうやってるわけでありまして、で、この下支えっていうのをやるとですね、しかもそれはこの裏で隠れてやるわけでありますから、ものすごくこの正常性バイアスを拡大させるわけですよね。だから危機感を持つっていうことはなくなるわけですね。大したことないやと勝手にみんな思っちゃう。だから一番大事なことを気にしなくなる。一番大事なことを全く無視して、適当なことだけ始めるという人たちがやっぱり結果的に増えてきたと思うんですね。で、それがやっぱり去年ぐらいから破綻に入っていったんだと思うんですよ。で、そしてこの武漢肺炎でもうこれは致命的になったと思いますね。武漢肺炎はまだ拡大中ですからね、どこまで広がるかわからないわけで、だから、経済に及ぼす影響だけじゃなくて、命、生活を及ぼす影響も非常に大きいものがありますから、何事もないと思ってたら、いや、全然そういうことはないわけですね。大変なことになってるわけであります。で、マスクと言いますけども、基本的にマスクで本当に防げるのかもわからなくて、目から感染するって話もあるし、やっぱり免疫力でありますから、その人自身のこの気力、体力が充実してないと、健康でないと、ほら、なかなかウイルスは防げないと思うんですよね。そうすると、やっぱりこう、自然な生活、自然な発想と行動を基本にしていかないと無理だし、だから、食べるものとか、住む環境に異様なストレスがあるようだったら、これまたうまくいかないし、 やっぱりこうやって最後にこう自然災害だけじゃなくてウイルスまで出てきたということは、もっとやっぱり人としてまともな生活、あるいは安全なその生活に戻らないといけませんという、まあ重大な点のメッセージだと思いますね。で、この重大なメッセージといった時に正常性バイアスがあると大したことない。そんなはずはないと思うんですが、やっぱり気がつくとですね、足元に水が来ちゃってるってのは津波でありまして、それはやっぱ手遅れなんですよね。まあ、20年前、25年前の銀行倒産の時もそうでしたけども、ね、たくさん銀行が潰れたことありましたよね。私の当時にこう見ていた経験だとですね、大変だ大変だって人が言ってるうちはまだ十分いいんですよ。大変だ大変だって言ってることはやっぱり大変だと思うから言ってるわけで、なんとかしようという思いとですね、そこから逃げようという思いがあるわけですね。で、そういう時ってやっぱ最悪の事態なかなかならないですよね。誰か騒いで足をこうしようって言ってるうちは大体最悪の事態にならないんですが、やがてそういう人たちが諦めてって帰ってしまう時があります。もうこれはダメだと。どの道この先行ったらもうあれはアウトだなと。ここにもう未来はないと。まあまともな人たちって言いますが、本当に仕事できる人たち、思いを持っている人たちが見捨てる瞬間があるんですね。見捨てられた後ってですね、それは本当に静かなんですね。前にお話したと思いますけど、かつて山一証券が倒産するとき、倒産する前のその取締役会ではですね、アメリカがこういう状況だからどうとかいろいろ言う人たちがいたと。ところが、その当時の役員がね、アメリカがどうだこうだなんていうやつはですね、やめろっつってクビにしちゃうんですね。だからその山一が潰れる直前のですね、取締役会なんて平和なもんだったって言ってましたよ。誰も何も言わない。正常性バイアスで浸り切ってるわけですね。すべてはうまくいってる。物事はその何にも問題ないと。で、似たような形になってるところって結構多くてですね。だからこう最後にこう緊張が緩むんですね。一番最後に緊張が緩んで、こうすべてがうまくいってると。うまくいってないんですけどね、その、まあ、なんか行動すればなんかもう少しやりようがあると思うんですが、その行動する意欲って言いますか、行動するための情勢認識がもう止まってしまってる。こういう組織ってのはやっぱありますね。それは実に静かな最後を迎えます。一番最後はですね、いや、言葉悪いけども、黙って死にますよね。一瞬で組織消滅しちゃって、それっきりそのことについては誰も口を聞かなくなりますね。なんかその時の思い出をですね、決して人には話すまいとする。黙りこくってしまうってことが多いですね。ああ、こういうもんなのかなと。正常性バイアスが破綻して、最後とんでもないことになった時は、思い出すことすら皆さんしようとしなくなる。教訓は残さないなんて当たり前で、思い出すことすらしなくなって、でもなんか全てから逃げようとする。で、逃げていくと。まあ、あまり逃げ場はないんですけどもね。まあ、そんな様子がよくわかります。よく日本ではですね、失敗の記録が残らないと言います。なぜ失敗したのかの記録が残らないから、また同じ間違いを何回も繰り返すという、よく言われます。やっぱそういうところにありますね。うまくいかなくなった時の、こう、ディブリーフィングなんですけども、なぜうまくいかなくなったかを徹底的に検証するってことをやらないんですね。で、やっぱりその、検証するも何もですね、何とかしようとかいう人たちがまだいるうちはですね、それはそうひどいことにならないんだけど、本当に終わる時ってまともな人がみんないなくなってんですよね。しょうもない奴ばっか集まってですね、ああじゃねえ、こうじゃねえって言いながらもまあ、なんとかなる噂で、すべての人が楽観論になって、最後を迎えますから、それを検証しろと言ったってですね、いや、検証のしようも何もないんですよね。それはもう、なんで潰れたかもわからないし、何が原因かもわからないし、そもそも何も考えてない人たちばっかだから、何もわからないわけですね。ですから、くれぐれも気をつけておいていただきたいのは、そういう最後の段階に入った組織に自分がいると思ったら、一番危ないと思っておいてください。とにかくそういう組織が一番危ないんです。上を見ていてですね、一番上が正常性バイアスの中で、大したものも考えてなくて、いや、すべてうまくいくさみたいなこと言ってるようだったら、それ一番危ないとこですね。いや、それって一気に足元に水が来ます。だからもうその時声もなくみんないなくなっちゃうんで、いや、だからそれはもう、いろんな友達とかですね、いろんな縁をたどってですね、二重三重に、和線両用の構えで、ヘッジをかけておかないと人生もですね、それは私はなかなか難しいことだと思います。 今結構増えてきた感じがします。去年から増えてきた感じするんですね。民間の企業で言うと、民間の企業で言うと去年ぐらいからですね、もう難しいことは考えないと、安倍内閣も終わりになっていることはもう去年からみんな分かってるわけですよ。全てうまくいかなくなってますからね。しかしその終わりだということ言及もないと、元気ない人たちはもう全然違うところにいるわけでしょう。安倍けしからんって言った人たちはもう元気ない人たちですよね。元気がないから安倍けしからんって言えないんですよ。それを言ったらなんか不安になるし、この仕事なくなるかどうかもわからない。実はこの中が本当は一番安全なのかもしれない。安倍内閣は永遠に潰れないかもしれない。ここまでやってきたんだからなんとかなるだろう。金はもらえるだろう。なんかただそれだけですね。本当にそのあまり根拠のない楽観論の中で、今日一日耳を塞いで目を塞いで口を閉ざしてここにいようという人たちが最後やっぱ集まってたのが去年の特に後半から、特に消費増税後かな、秋以降そうだったんじゃないですか。もう言葉もなかったと思うんですね。で、だから桜を見る会でも何でもそうで、まあとんでもないんだけども、やっぱその、なんとかなるさと、いうふうな思いだったんじゃないんでしょうかね。アメリカのトランプ大統領が出てきた時もですね、あれアメリカの中の一部の人間や、もちろん日本の一部の人間は、大したことないと、まあ、思ってたと思うんですね。ああいうトランプなんか何ができるかと。しかしあれがどんどん変わっていきましたよね。今やその、ボルトンだって、今回証人喚問できなかったわけで、トランプの弾劾で無罪ですよね。大敗北ですよね、トランプを追い詰めた方は。まさかこうなるとは思ってなかったんじゃないかと思うんですよね。なんとかなると思ってたと。で、やっぱりそういう意味ではこのトランプ革命ってすごくて、こんな自分たちでずっと作ってきた、何十年かけて作ってきたこの城がね、溶けるわけないと思ってたら、いや気がついたらもう最後本天守閣もですね、なんか傾いてるという、そんな状況だと思うんですね。だからやっぱりそのみんなこうなんて言いますかね、声もなくって言うんでしょうかね。もう去年ぐらいからアメリカ民主党の中って声もないんじゃないですか。もう民主党だってあの民主的社会主義者は別ですよ。あれたちはね、あの次があるから元気なんだけども、バイデンだとかですね、ブルームバーグだとか、あんなところが好きな連中ですよ。ああいうのが好きな連中っていうのは声もないですよね。で、別になんか次の政策があるわけでもないし、ただひたすら株価だけが高いと、まあそれを見て安心するっていうのかな。株価さえ高ければ全てうまくいってると勝手に思い込んでるっていうか、まあそういう様子がなんかものすごく強く見えたような感じがしますね。ものすごくその情けないことに思いますけども、まあ終わりってそんな感じだと思うんですね。で、まあ企業でも何でもですね、この生まれ変わりってことはできますから、正常性バイアスに入っちゃってる時っていうのは、それあの、あれですね、ものすごく重力が強くなって、ブラックホールになってて、このブラックホールが、もうなんか、習い性になっちゃって、そのブラックホールでこのねじけ曲がってることが逆に安心感になっちゃった時ですよね。もたれかかっちゃって。だから普通はですね、歪んでいくことに対して抵抗しようとするんですが、抵抗もしなくなったと。で、もたれかかっちゃった状況でありますから、その時に起きるのは、ブラックホールの消滅なんですよね。ブラックホールの消滅だから、もたれかかっていたものが急になくなるんで、ドサッと地面の上に落ちるんですね。その時に気がするわけですね。あれ？私はどこにいるんだろう？でもなんか、元いた場所は、何も考えずに単にもたれていた化けの場所だから、いや、そこに戻るったって戻ることもできないし、かといってこれから何するわけでもない。何することもできない。まあそういう状況にこう陥るわけでありますね。で、それがまあ、例えば25年前の銀行破綻の激しい頃って、その時そういう状況になった人、まあ、それからどうなるかなんですけども、それっきりの人も結構いるんですよね。もうなんかそれっきり疲れちゃってですね、精神的に破壊されちゃって、なんていうのかな、長く継続的に情熱的になんか、精魂込めて仕事するってことができなくなっちゃってる人が、多い感じがしますね。で、もともとそういう人っていうのは最初からですね、なんかそのいい加減虫に生きてたところがあってな感じがするんですよね。もともとなんか自分で道開くっていうわけじゃなくて、不破雷道だよね。なんかその楽な道にこう行こうと。 楽なものがあればそっちに行こうというところにこう乗ってた人が多かったから、だからその、回るとき楽な道ができてね、で、そこに乗っかって威勢よくやってたらこけて、まあ、元の自分に戻ったということなんだと思うんですよね。何も学ぼうとしなかったと、まあ、何もその、自分を磨こうとしなかったと、単にその、今だけ彼だけ自分だけだったと、いう人がやっぱり結局は多かったんだと思うんですよ。だからその投げ出された後は別に何も起こらないんですよね。あまり人の同情、あまり人も同情してくれないしですね。まあなんかぼーっとしてて、失業保険だけもらってなんて人も当時いたし、その後はどうしたんですかね。よくわかんないですね。目を覚めた人もしかし逆に言いましたね。要するに今まで自分たちがこんなもん絶対潰れないと思ってたら本当に潰れちゃったんだと、目が覚めてですね、これはいかんということで、一大発起してですね、それでその発想と行動を改めて、成功した人たちも、これはいましたね。そういう人たちなら言ってみれば、そういう大変な経験が肥やしになっている人たちですよね。いろいろまあ真面目にやりながらも、見落としがあったと。この見落としの部分に気がついてですね、それですごく元気になって、で、新しい友達って言いますかね、新しい仕事も得て、それでなんか、新しいその繁栄を、まあ繁栄って言いますかね、その人の、まあ一つの新しい幸せを手にしていったっていう人たちもいましたね。だからやっぱりこう、まともな発想と行動を持っている人にとってみれば、世情性バイアスで、一回おかしくなってもそれで終わりってことないですよね。だからこの普段のやっぱり生き方考え方が大事で、僕なんかこう勘で見分けるわけですよね。こうおかしいのか、これは、正しいのかと。こう、なんていうのかな、みんなにとってこの場所がみんながいいと言ってんだけども、どうも変だぞと。他は丸ごとみんなおかしいぞと気がつく力とか、ここは逆に言うと人も集まってないけども、逆にこの方がなんかエネルギーがあってまともだとかですね、そういう本質を見抜く力っていうのを、やっぱどんどん育てていくことが大事なんですね。これは今後ですね、企業でも何でも国でも運営するときに一番重要なんじゃないですかね。例えばイギリスは EU を離脱したと。これからどうするのかって、本当にイギリス人が自分たちで決めることですよね。EU のルール云々じゃなくて、もう自分たちで決めた通りになっていくわけですよね。だから本当にこの変えずなき後悔を自分たちでやるわけですから、これはやっぱヘリクスこねてたってですね、国の運営なんかできませんし、企業の運営できませんので、ヘリクスではなく、本当にどっち行くのかっていうことを自分で決めなきゃいけませんね。決めたらその通り行動しなきゃいけませんね。そのやっぱり実力、気力がどうしても必要で、そういうのを持っている人たちがリーダーになっていくんでしょうね。だからこう、利権屋とか、理屈言いはですね、どんどん排除されていって、で、やっぱそういう、本当のリーダーになっていくんでしょう。その、まあリーダーが交代するプロセスにもすでに入ってると思うんですね。だからこの多くの人たちは、世情性バイアスの中で、なんとかなるだろうと思いながら毎日暮らしてるわけですよ。その様子がね、内閣支持率が高いとか、株価が高くて今日もなんとかなりましたみたいな話に全部集約されてるんですね。で、あれがだから反転した時ですね、私は静かだと思います。あっけないぐらい静かだと思うんです。安倍内閣が最後終わる瞬間とかですね、株が本当に暴落して最後ね、底が抜ける瞬間ってすごい静かで、誰も何も物を言わない状況だと思うんですね。で、この時に、やっぱりその次がもう始まってるわけですね。新しい現実をですね、を見て、そこからその立て直すためのその現状認識をしなきゃいけない。ぶっ壊れてしまったんだと。崩壊したんだということをまず自分で認めることですね。これができないと始まらないんですね。まあリーダーとしてもそうですが、個人としても、今までのこの、守ってきたもの、まあ平成までのこの日本みたいなものがですね、これは壊れたと。世界秩序も壊れたということはまず明確に認めることですね。これを認めないとですね、次にはなかなかいけないんですね。だからそのあたりが世情性バイアスが一番邪魔しているところで、で、認めさえすればですね、あとはやっぱり勘も頼りにですね、どうするか道を作っていくというような状況だと思いますね。やっぱアメリカっていうのはそういう意味では、世情性バイアスなリーダーはあまりやらないですよね。そういうリーダーいないことないけども、まあ やっぱりメインには出てこれないですね。いろんな意味でこう考えたリーダーで。反対に日本なんかひどいもんでね、考えてる人ほど上に行けませんからね。やっぱりこれが属国っていうことだね。アメリカの属国が最大の国益ってのは一番できない奴が一番金もらえて権力を得る一番いい場所だったという。まあそういうことになるわけですね。まあでもこれ本当マジでですね、大変なことになってきたと思いますよ。この先はですね、気合を入れてやっていく必要があると思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、正常性バイアスは致命的というお話をいたしました。では皆さんまたお目にかかりましょう。さよなら。